中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SAS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間郁子さんと木についてのお話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
11月の、ね、23日は勤労感謝の日ですよね。
はい、
ね、この勤労感謝って、ね、何が起源かっていうと、日本の場合はね、古代日本の収穫祭、新嘗祭っていうのがあってね、はい、こちらが発祥、起源だって言うんですよね、
はい、
でこれ戦後ね、GHQ の指導で新嘗祭は宗教的だっていうことから勤労感謝の日っていうふうに、ね、なったのかなと思いますけど、
はい、
この勤労感謝の日はね、勤労を尊びか、ね、生産を祝い、国民互いに感謝し合う日っていうね、勤労っていうこと、みんな勤労っていうことがとっても大事だから、そこに携わる人たちに感謝するっていうね、感謝っていうのが大きいですかね。もともと新嘗祭は天皇がね、その年に収穫された新米や新穀、穀物はね、神様にお供えして自らもいただくことで五穀豊穣に感謝する祭りっていうことだね。で古代は昔々からずっと続いてきている収穫を祝うっていう日だっていうことだね、
はい、
だから天皇だけの話ではなくて、本当は国民がみんなね、この祭りとして感謝を向けるっていうことかなと思うんだけど、そこに戦後は勤労っていうことをね、付け加えているのかなと思いますけどね、はい、まあもともと収穫祭っていうか五穀豊穣っていうかね、昔はみんな食べ物がやっぱり貴重だったから、
そうですね、
でまた天変地異とかね、
はい、
天災とかねあるとね、もう一気に何も取れないとかいうことがあるから、収穫祭とかいうことだよね。ありがとうっていうね、自然に対する感謝の意をね向けるっていう、こういう、お祭りっていうのはよくありましたかね、う
ん、私も小学校の時ね、田舎だったので、田んぼや畑をする授業があったんですよ。例えば秋にこういう感謝祭みたいなのありましたね、
はい、感謝祭みたいな、はい、そうですね。だから中国でやってるお祭りなんていうのもやっぱりこういうのが関係して、秋にお祭りが多いとかね、
はい、
いうこともあるでしょうね。あとアメリカなんかはサンクスギビングデーって言ってね、
はい、
私なんか行った時には皆さんお祭りでなんかみんなで集まって食べますみたいなね、
そういう催し物が、
そう祝日だったんですよね、
はい、
いろいろあそこでは確か家族友人が集まって、ターキーってね、七面鳥をね、
すごいですね、
丸焼きしてた、それをね食べたりするんですよね、サンクスギビングで、ありましたよね。
やっぱ休日で皆さんがそうやってこう、
そうですね、
寄り合って、
で元々はこれだから起源見るとね、
はい、
1621年かな、イギリスからアメリカに、ね、入植してきたっていう、
はい、
そういう人たちの収穫祭が元だったね、確かね、まあそれがサンクスギビングデーになってるんだね。アメリカではね、もうほとんどのだ祝日だから、
はい、
いろんな公共サービスとかいろんなビジネスのなんかもねお休みになるっていう祝日ですよね。日本の場合はね、みんなで勤労の感謝ですから、ちょっとそういう祝日ではあるけども、皆さんねいろいろ、食べ物は食べたりしないんだけど、
そうですね
感謝の気持ちを向けていくっていうことだよね、
はい、
ここで音楽に気を入れた CD 音気を聞いていただきましょう。 恩気を聞いていただきました。
いろんなところにね、この感謝の気っていうのはね、受けられるんだけど、よく言ってるのはご先祖に向けるとか言ってますけど、私ね、この働くっていうことに対する感謝っていうのもね、ありますね。
ああ、確かにそうですよね、う
ん、まあ働く、誰かが働いてくれないといろんな、例えば物も食べられないですよね、
はい、
ねえ、野菜を作ってくれる人がいないと、それを売ってくれる方もいらっしゃらないわけで、売ってくれないと我々のところには手に入らないっていうね、
はい、
食べることもできないっていうね、全ての働くことがいろんな人のためになってるってわけだね。つまりいろんなところに感謝を向けられるっていうことだと思うんですけどね、そういう人たちにありがとうっていう気持ちをね、向けていくっていうことかな。これ私ね、震災 3.11 の震災ね、
はい、
仙台で被災したんですよ、あの時にはね、もう何もなかったですからね。避難した先の上がちょうどマンションで、
はい、
下が公共施設でしたけどね、
はい、
上がマンションだったんで、マンションの人が炊き出ししてくれてね。
ああ、そうなんですね。
それでご飯が食べられたから、いや、ありがたかったってことだけど。
ありがたい。
まあ、コンビニ行っても何にもないしね。
もう全然ないんですね。
何にもないんですよ。一つも何にもないな。
なかなかそういう経験ってないですもんね。
売ってくれる人もありがたいけど、実は売ってくれる前にもできてくれる人とか、その前には生産してくれる人とか、いろんな人がやっぱり働いてくれたおかげで、
はい、
自分の身の回りにいろんなものがある。これは当たり前じゃないですね、
ね、
そういう意味では。
そうですね、
だそういうのに普段はあまり意識を向けてないから、
はい、
やっぱり、勤労感謝の日、こういう時にはね、意識して、向けていくっていうこと大事かな。
大事ですね、お父さんにも感謝しないといけないです。
そう、お父さんお金も取って、ね、もらってくるのは当たり前みたいな。
当たり前じゃないですね。
そうですね、もうお父さんも帰りが遅いとかいつも酒飲んでるとかいろいろね、文句出ることもあるかと思いますけど、お金をね、働いてね、大変な中お金働いて稼いできてくれるっていうのはもうありがたいことですね。
ありがたいことですね。やっぱり頑張って一品多く作るっていうのは大事ですね。
そういうこともありますか ね。なので感謝、いろんなところに向けられますけど、これは勤労、働いてくれることへの、まあ、いろんな苦労や努力やいろんなことがあるからね、それに対する感謝ですかね、
はい、
これを向けていただきましょう。ちょっと体験談ありましたかね、ちょっと読んでもらえますか。
はい、はい、今やりがいのある仕事を見つけました。体の不調が続いていることもあり、ここに至るまでずっと仕事に就くことができませんでした。それが少しずつではありますが、センターでの気の補充、会長セッションと気を受ける回数を重ねていき、新機構研修講座を受講してから、事態が少しずつ変わり、在宅就労移行支援を紹介されて、2年間訓練を受け、その過程を終了した今は、パソコン一つあれば、好きな時間に好きな分だけこなせる、ソーシング系の仕事に巡り合うことができました。給料と呼べるほどの額はなく、賃金も微々たるものですが、とてもやりがいがあり、楽しくこなしています。自分に合ったこのスタンツがベストだと感じました。
ああ、なるほど、これは良かったですね。まあ働けるっていうことがね、まあ お給料いただくのもあれですけども、自分の中やりがいっていうかね、やっぱり楽しみにつながったり、
はい、
それがやっぱりまたいい気を呼びますね。
うん、
楽しく働けるっていうこの環境、なかなか体調子悪いとこれ難しいんだけど、
はい、
まあ、気がどんどん整って、ね、高まっていくことで体の調子が良くなるとともに、いろいろ喜びのある仕事に巡りつけるってこともあるかもしれませんね。それをまたいろんなプラスの気が応援してたりする、いい循環に、ね、なってきたのかなと思います、ね、たくさん気を受けていただいて、仕事も充実できるように。だから働けるってことはありがたいことなんだね。
そうです
ね、今日は勤労感謝の日に、ね、ちなんで働くということのねと気の関係をお話しました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。